はい、皆さんこんにちは。今日は AI× 年商1億円メルマガ発信術の事前登録フォームに登録していただいた方に、なぜメルマガを発行することが大事なのか、なぜメルマガを書くべきかについてパートナーの中村仁さんと一緒にお話しします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はいはい、
結構ね、いろんな方が登録していただいていて、
は
い、
そうだよね。なんかビジネスステージもね、これからっていう人もいれば、うん、もう10年選手みたいな人もいるよね。
はい。そう。だから、全くメルマガ発行したことがない人は、うん、そもそも SNS とか LINE があるのに、はいはい、なんでメルマガが必要なのかとか、はい、なんでインスタグラムとか YouTube ではダメなのとか、
はいはい、
なんかそもそも、なんか今メルマガって有効なのとか、
確かに。
なんかそれは、ビジネスステ、なんとか、キャリアが長い人は思ってるんじゃないかなと思って、はい、
うん、
そもそもメルマガの本当の価値とか、はい、SNS と決定的な違いとか、
うん、
メルマガを活用すれば、
はい、
まあ、どんな風にビジネスが変わるのかってことについて、うんうん、今日はちょっと詳しく解説していこうと思います。
はい、お願いします。
はい。本当にメルマガってやる意味あるんですかと、
はい、
思ってる方が、
そうだね、結構いるんじゃない、やっぱり
ね、うん、もうメルマガの力すごいですよって、はい、人したらメルマガ始めたの何年だっけ。
2011年だから14年目なのかな、うん、会社員の時からやってるからね僕。
すごいね、はい、独立したのいつだっけ。
2012年翌年。
私2010年に会社員で、
はい、
2011年に始めてるのよ、メルマガ。1月からね。
なるほどね。
そうだから同じくらいの時期、
ね、どう思う。メルマガなかったら今ここでこの2025年商売できてる。
いや、マレーシアには少なくとも来れてないと。
だよね。僕、うん、僕多分起業もできてないと思うよ。
あ、本当。
うん、それぐらいインパクトのあるツールだから、昔も今もね。
そうかそうか。お互い大阪に住んでたけど、
はいはい、
その後結婚して東京に行って、うん、でマレーシアに来てる。
そうだね。
で別にどこにいても、うん、まあほぼ家で仕事が完結するから、
はい、外出ない二人、まあ、
講演会とかやらせてもらうときはもちろんあるんだけど、はいはい、昔はね、うん、ホテルとかで、
はいはいはいはい、
ラウンジとかでコンサルとかもしてたもんね。
やってましたね。コロナ前ぐらいまではね。ね、はい、やってましたね。
でもそれも、メールマガジンを読んでくれたお客さん。
う
ん、
そうなのよ。
すごいよね。
そうなのよ。もう会ったことがない、うん、まだ見ぬ人がお客さんになるツールって、
すごいよね。
すごいよね。
うん。
うん、
じゃあ、ちょっとそもそも、私もひとしさんも、メールマガ今でも最強のツールだって思ってるんだけど、はいはいはい、なんでメルマガを書くべきなのかっていうのを、うん、ちょっと知らない初心者向けから、
はいはいはい、
でビジネスレベル長い人向けにもちょっと改めて、
はい、
こう共有していきたいなと思うんですけど、
はい、お願いします。
メールマガジンのリストの人って、
はいはい、
私すごい読者と深い関係を築けるなと思って、
ね、
他の SNS とかより。
なるほどなるほど。
どっちかっていうと YouTube っていうと、うん、結構講演会に近いような気がして、
はいはい、
こう不特定多数に、
はい、
こう、まあ、もちろんそのチャンネルのコンセプトは決めるんだけど、うん、なんかこう皆さんみたいな感じがある、
はいはい、
けどメールマガジンって、うん、なんかその人、私のこと書いてるんですかってよく言われるのよ。
あー、なるほどね。
私のこと言われてるみたいですっていう。うんうんうん、だからそれくらい読者と深い関係が築けるし、
はい、
うん、SNS のアルゴリズムに左右されない。
はい、まあ確かにね、うん、結局 LINE も、うん、Instagram も TikTok も、うん、他人のプラットフォームを書いてるわけだ。はい。他人のプラットフォームを借りているわけだから、うん、他人のプラットフォームがルール変えたら、それに従わないといけないですよね。
そうなんだよ
ね。一方で、うん、まあメールマガジン、まあもちろんね、
うん、
独自配信のシステムを借りた場合が前提なんだけど、うん、ルールは、うん、まあそこまで厳しくないから、
うん、
自由に発信できるっていうメリットはあるよね。
そうだよね。うん、そうだから私たちは、メールマガジンのこうリストというかね、読者数こそ、
はい、
現代の顧客名簿だって思っていて。
なるほど、なるほど。
で、商売やってない人っていうかね、うん、会社員の頃、なんていうか、会社員の場合は、
うん、
会社でなんかこう仕事というか、労働をする、
はい、
まあ営業だったら何か商品売るとか、うん、お客さんにアポ取るみたいなのが仕事だし、
は
い、
そうだね。
なんかカスタマーサポートの人だったら、まあお問い合わせがあったことを回答するとか、
うん、
こうクレームに対応するみたいなのが仕事って思いがちなんだけど、はいはいはい、こうそもそも、全然信用財産がゼロのところから、
うんうん、
自分のことを信用してもらって、
はい、
こうセミナーを買ってもらったり、
うん、
何かこうコンサル受けてもらったりするじゃん。
そうだね。
で、そのメルマガの、やっぱりなんていうの、顧客名簿であるっていうことの感覚って私、会社員時代あんまりなかったんだけど、
おー、そうなんだね。
ひとしさん、そのあたりどう？
そうだね。会社員時代は確かになかったね。うん、ただ、まあ、ちょっと、僕は広告業界にいたから、途中から勉強して、うん、あ、なるほどなと。こうやって顧客名簿っていうものをちゃんと取って、うん、で、関係を築いていくっていうことをしないと、うん、人ってすぐに物買わないから、
あ、特にね、
そう、ゆっくりご縁をつないで、相手のタイミングを待った時に、うん、こちら側が商品をね、うん、提示した時に、タイミング来た人がちょっと手を挙げてもらえるっていうところが、やっぱ必要なんだなっていうところは、気がつきました、
ね、なるほど、なるほど。うん、いや、そうだよね。私も一番最初起業したときに、はいはい、メールマガジンっていうのがあって、うん、で、それはただ登録してくれないから、はい、なんかと、こう、特典みたいなの作って、うんうんうん、なんかメールマガジン始めるって聞いたんだけど、
そうだね。
こう、メールマガジンが大切ってひとしさんがこう知ったのは、はい、なんかセミナーに参加して気づいた。
ああ、そうだね。まあ、うん、そう、厳密に言うと学び始めてからだけど、うん、ただ結局学びに行ってたセミナーの主催者全員メルマガで発信していて、うんうん、僕はそれをメルマガで知っていたと。
なるほどな。ひとしさんはメルマガジンの読者側で、うん、そうそうそう、メルマガジンの発信はしてなかったけど、うん、自分が何かこう学びに行った時に、うん、その人をなんで知ったのかとか、はいはい、なぜ行こうと思ったかっていうと、うん、メルマガジンの読者だったから、あ、そう言われたら自分もメルマガ読んでここにたどり着いてるなって思った
と。そういうこと。だからその人たちが、うん、メルマガいいよって言う前に、うん、その人たちがなんでうまくいってんのかっていう、その人たちが言ってることじゃなくてやってること見てたのね、
はいはいはい、
そしたら全員メルマガやん
ってなって、やってるやんみたいな、
う
ん、
じゃあそっちやらんといかんやろってなったっていうのが大きかった。
あ、ひとしさんのさ、メンターの船谷修司さんも、うん、
はいはい、
メールマガジンで顔を出してないから、
うん、は
い、
顔を出してないね。もう創世期にやり始めた方で、うん、まあ、最盛期はメルマガ読者30万人、今13万人ぐらいいるのかな。日本の個人では3位に入ってると思うんだけど、うん、まあ、結局顔出ししないのに、うん、顧客と圧倒的な文章力を紡ぎながら信頼関係を作って、うん、商品がどんどん売れていく。
ひとしさんは顔も見たことない人
の、見たことないのに
メールマガジン、
そう、2年半ずっと読んでて、気づいたら買って、最初の商品が、うん、まあ、2万8000円の商品買ったんだけど、うん、その直接お会いして、うん、直後に30万の商品を買ってました。
すごい。
年収200万の僕がですよ。
すごい。大きいよね、割合。年収200万から
したら。次の日からカップ麺生活でしたからね。
そうか、そうか。はい、そう、それくらい、そのメールマガジンって大切で、うん、で、江戸時代のさ、よく有名な話で、
はいはいはいはい、
商人が火事の際に、うん、顧客名簿だけは持って逃げろと。
そうそうそうそう。
というふうに言われてて、うん、商品とか店舗が燃えてしまっても、
はい、
顧客名簿があればまた商売を立て直せると。
そう。
で、お客様のつながりがあれば商売継続できるっていう、うん、考え方があったから、うん、この顧客名簿に当たるのが今のメルマガなんだよね。
そうだね。うん。
なんか SNS のフォロワーとか YouTube の視聴者っていうのは、はい、みんなそもそも何のためにやってるかっていうと、うん、この顧客名簿を集めるためにやってる、
うん。そう、その通り。そしてちょっとだけね、今の話の中で、うん、SNS のフォロワーとメルマガの読者の違いというものに対して、うん、多分言っといた方がいいと思うんで。
ちょっと教えて。
はい。これはね、うん、完全にプッシュ型とプル型の違いなんですよ。
ああ、プッシュ型っていうのは？
プッシュ型っていうのは、こちら側から情報を発信した時に、うん、好きな時に届けることができるっていうのが、うん、まあ、メルマガの読者さんなんだけど、うん、まあ一方で、うん、まあ SNS、
うんうん、
まあもちろんこっち側が発信して、うん、そのタイミングで見てくれることももちろんあると思うんだけど、うんうん、まあそのツールを開いてないとなかなかこうその情報に接することができなくて、
確かに
このタイミングでってなると、うん、一番まだまだ仕事で見てるのは、うん、SNS 仕事やってる人はね、
うんうん、
メールを見てるから、うん、届けたい時に届けたい情報ね、
一番 SNS じゃなくてメール、
そうそうそう、うん、SNS なんだかんだ言ってもさ、うん、仕事の合間に見るでしょ。
確かに移動中とかね、うん、何か休憩の時に YouTube 見ようかなとかね、
うん、一番接するっていう意味で言うと、特に商品を売るっていう観点で言うと、うん、メルマガが一番届けたい時間帯に届けられるので、まあ、反応が高かったりするっていうのがありますね。
いや、そうだよね、うん、いや、そうだよね、うん。なんかその SNS ってプラットフォームに依存してるから、はいはい、なんかアカウントが停止されたりすると、なんかゼロになるし、あとアルゴリズムの変更で、突然こうなんかリーチ数が減るとか、なんかそれってこっちではコントロールできないけど、メールマガジンの読者さんさえいれば、ビジネスをまあ、その江戸時代の商人が顧客名簿を、こう、持って逃げろっていうように、うんうんうん、ビジネスを何度でも再構築できるし、うん、メールマガジンの読者さんが、まあ自分の商売のビジネスの資産として、直接、うん、まあプル型で、
はいはい、
こう、プッシュ型か、
うん、プッシュ型、ね、
直接読者にアプローチできるっていうことと、うん、あとなんか仁さんもメールマガジンで買ったの2年半って話あった、
はいはいはいはい、
私なんてライフミッションアカデミーって言って、うん、ライフミッションを発掘するって講座があるんだけど、はい、それなんかねメールマガジンに、ね、8年読者だった人が来てくれてて、はいはい、だすごい関係性を深めることができるから、うんうん、あの長期的 なんか売り上げにつながるっていうのがあって、うんうん、あのメールマガジンってすごい大事なんだなと思うんだけど、
はい、
解除もあるし、うん、だから発信したら解除されるのがショックで嫌だとか、はいはいはい、そういうのも結構聞くんだけど、うん、であと LINE でいいじゃんとか、
はいはいはい、
なんかそういうのもよく聞くんだけど、
まあそうだね、 LINE とメルマガってさっき言った通り、うんうん、プッシュ型とプル型のカテゴリーで言うと両方プッシュ型なのよね。こちら側が届けたいときに届けられるから、
うんうんうん、
ただやっぱりリスクの話があるよね。
確かに、
ね、LINE って今すごい赤番が多いじゃない、
うん、そうだよね。
でルール、
そうなんだよね。だからちょっとなんで LINE ではダメなのっていう、はいはい、ここまではメールマガジンをなぜした方がいいのかっていう、うん、どれだけ大事なものなのかっていう話をしたんだけど、二、
うん、
つ目ではじゃあ LINE もプッシュ型なのに、はい、なんで LINE だとダメなのと、はい、LINE とメールマガと何が違うのって、はい、知ってるようで結構知らない人がいるから、
あ、なるほどね、
ちょっとこの話をあの皆さんに詳しくお届けしていきたいんですけど、
そうですね、まあ、LINE は今赤番がすごいあるじゃないですか。アカウント番って言ってアカウントが凍結されてね、はいはいはい、これまで頑張って、うん、そのフォロワーさん登録者を増やしてきたのに、うん、一切使えなくなる。これビジネスにとってはすごい致命的ですよね。
そうだよね、なんか去年ぐらいから LINE の赤番がすごい増えたんだよね。そうそうそう、
まあ、でも理由ね、明確っちゃ明確なのよ、ね、
あ、そうなんだ。
規約をちゃんと読みましょうっていう話で、
はいはいはい、
LINE の規約読んだらセミナーへの誘導はダメって書いてるもん。
あ、そうなんだ、
うん、
じゃあ商品を売るっていうのは結構、
そうそうそう、まあいろいろやり方はあるんだけど、うん、やっぱりそのワンステップでセミナーに誘導するとか、うん、商品売るっていうのはやっぱ禁止されているので、うん、それやったらそれは凍結されるよねっていうのはあって、
今多分ね、ワンステップでっていうのが多分聞いてる人分かんない人もいるんだけど、
はいはい、
URL のリンクを貼ることだよ、
ね、まあ貼ることとかはもうその通りだよね、
うんうん、
まあ、貼ること自体が悪いわけってもちろんないよ、
うん、
ないんだけど、うん、その商品を販売するっていうところに直接誘導するっていうのは、うん、規約をね読むと反しているケースが結構多いものによります。例えば稼ぐ系はダメ、はいはい、稼がない系だったらまだ OK とか、うん、もちろんあるけど、
うんうんうん、
そういうのは規約に書いていて、結構やっぱりね、リスキーなことやってんのよ、僕らのやろうとしてるビジネスって。
なるほどね、
LINE を使うという点においてはね。
なるほどね、うん、そう、なんか私も結構この辺調べたんだけど、うん、なんか違反行為の心当たりがなくても、
はいはい、
赤番がされる例が増加してて、
うん、
でなんか LINE 社から明確な説明がないらしくて、
はいはいはい、
一度赤番されると復旧できないと、
はい、
でそうすると顧客リストですよという、まあ、顧客名簿ですよって話をしたんだけど、うん、それが一瞬で消滅して、はい、そうするとその事業の継続に大きなダメージがある。
そうだね、この間も YouTube で有名な人がさ、
うん、
LINE の赤番を報告していて、うんうん、1万8000人の LINE のリストがバンクだったのね。まあその方は、うん、まあ、講演会やったりとか、うんうん、YouTube もね、2、3万人いるから大丈夫なんだけど、
また
とはいえ。
とはいえね、うん。そう、なんかね、それが、URL リンクを連続配信したり、
はいはい、
なんか今だけ無料とか、
はいはい、
限定特典とか、うん、なんかそういう、こういう NG ワードの使用が高リスクで、はい、なんか認証アカウントであるほど厳しいチェックが入るらしい。
うん、そうだね。でこちら側でね、もうそれをね、
うん、
こう、かいくぐるのも限界が結構来ていて、
ああ
それぐらい、要は規約がどんどんどんどん改定されていくのね。
うん、そうだよね。
細かい期間で。
そうだよね。
厳しくなる一方なので、それだけに頼ってるんじゃなくて、うん、今、だからこそメルマガに原点回帰するっていう流れが来ていて、
うんうん、
メルマガね、これから始めようと思ってる方は多分知らないと思うんだけど、もともと結構みんなメルマガをね、
うん、
うまく使ってた人は売り上げ上がってたのよ。
うんうんうん、
で、LINE とか、うん、TikTok とか、インスタが出てきて、そっちに移り始めたんだけど、
うんうんうん、
実はやっぱり赤番とかすごく多くてリスクがあるから、うんうん、やっぱメルマガでしょうっていう流れが今来ている
。なるほど。うん、そうだよね。だから LINE のように一瞬で顧客名簿を失うっていう心配がないし、はい、
うん、
あとメールマガジンだったらメールアドレスがある限り直接読者にアプローチできるから、
うんう
ん、アカウント凍結のリスクがないっていうのは、
はい、
やっぱ改めてメールマガジン、メールアドレスを取得してその人たちに何かお知らせするっていうことが見直されてきてるんだよね。
そうだね。
いやー、なんかすごい時代だね。
すごい時代だね。それだけツールが昔と比べると多いからね。
多いからね。
もうね、我々の時代は、あれ、ミクシー？アメブロ？
アメブロやって、 メールマガジンが
そうだね、うん、それぐらいしかなかったから、
そうなんだよね、はい、なんかその消費者庁の監視が強化されたらしくって、うん、LINE が、はいはいはい、だから取り締まりが厳しくなってる、でそれをこうしたらなんていうか赤番になるかなって気にしながら配信するのも変な話だし、はいはい、あともう一個説明したいのが、うんうん、はいはい、LINE って配信するごとにお金がかかる、
あ、重量課金制だからね、
そうそう、うん、ちょっとその説明をしたいんだけど、でこっからは LINE の、はい、その配信コストっていうのがあって、うん、メールマガジンって月額3000円とか、はいはい、5000円とか、うん、あと1万円くらいのとこもあるのかな、
うん、あるよ、
うん、でそういうなんかその配信の到達率が悪くなってきてるって問題があるから、はい、なんかいろんなプランがあると、まあ1万円以内、まあ3000、5000、1万円くらい以内がメールマガジンの配信の、なんだろう、あの、配信サイトというか配信ツールみたいなのがいろいろあるんだけど、はいはいはい、うん、LINE は、そもそも1000通まで無料なのよ。
はいはいはい。
だけど1000通って言っても、1000人読者がいたら、1通送ると1000通だから、
うん。そうだよね。この数字もあれだよね、うん。もうちょっと以前は緩やかだったんだよね。確か5000とかは無料とかだったのが、そうそうそうそう、1000とかに制限されたんだよね。
そう。使う人が多くなってきてね。うん、で、ライトプランだと月額5000円なんだけど、はいはい、うん、トータル1万5000通までなの。なるほど。ってことは1000人読者がいたら15回しか送れない。
うん、そうだね、うん。
で、今度、次は1万5000円のスタンダードプランっていうのがあって、はい、今度はなんか細かいんだけど、4万5000通まで無料で、うんうん、それ以上は追加課金なのよ。
はいはい。
だから、変な話、4万5000人読者がいたら、うん、1通送ったら、もう月額1万5000のプランの重量課金に行っちゃうと。
なるほどね。
で、一通あたり5円から15円って、まあ、読者数によって変動するんだけど、
はいはい、
仮にね、うん、まあ、メルマガやったことない人、まあ、LINE やったことない人が、いきなり読者3000人とかって、行かないけど、はいはい、まあ、何年か続けてると3000人には行くじゃん。
はい、
で、仮に、読者3000人の人が毎日配信すると、うん、まあ、一月30日だとすると、月30回配信するじゃんね。うん、
はい、
で、3000人に30回だから、9万通なのよ。うん、
はい、
ってことは、追加で4万5000通になるのね。4万5000通まで無料だけど、
はいはい、
1万5000のプランが。で、うん、かける5円だと、22万5000円で、
はいはい、
月額料金の1万5000と合わせると、うん、3000人に毎日配信するだけで24万かかるの。
へー、結構大変。
いやいや、これここ結構、って思うとこだよと思うよ。だって月24万以上の売り上げがないと、うん、毎日 LINE 配信できないんだよ。
毎月24万円の、なんか、高級住宅街に住んでるような家賃ぐらいですか、ね。
あ、まあまあ、そう、家賃だよね。
高いよね。
で、読者が1万人だったとしたら、はい、毎日配信したら、30万通じゃん。1万人かける30日だから。はいはいはい、ってことは、25万5000円かける重量課金で、10円。
はい、
で、まあ、細かいんだけど、256万5千円かかる。うん、で、読者5万人を毎日配信したら、
はい、
トータル、2100万くらいかかるって。重量課金で。はい、だから LINE を使うと何が言いたいかっていうと、うん、読者数が増えれば増えるほど、うん、毎日配信しちゃうと配信コストが高騰するっていうことが分かってるけど、メールマガジンだと、私が使ってるアスメルってとこは、3300円だし、うん、はい、ひとしさんが使ってるとこは、
まあ、いろいろ僕は使ってますし、そうかそうか、その中で言うと、うん、重量課金のものもあるんですよ。
あるんだ。
あるんだけれども、うん、例えば今僕が使ってるね、うん、宴っていう配信システム使ったとしたら、うんうんうんうん、確かあれね、制限ないのよ。
あ、そうなんだ。
固定で。
そうか、そう、固定でいくらなの、はい、宴って。宴自体がいろいろできる
よ、ね。宴自体は、まあ、2万円なんだけど、うんうん、ただ宴って、メルマガの配信システムではないのよ。うん、メルマガの配信もできるし、LINE、うん、も配信できるし、うん、LP も作れるし、うん、会員サイトも作れるし、うん、何でもできるっていう。
そうか、そうか、そういうやつなのね。
そうそうそう。うん、
だから、そういうのだっていいよね。
いいよ。ずっと、もう本当、他のさ、僕、メルマガでも重量課金のやつ使ってたんだけど、うんうん、それでも、250万とかないけど、うん、まあまあ、5万とかするわけ、毎月。
はいはいはい、はい、
うん。で、それが全くないから、うん、今、ものすごいコスト削減できてて。
ああ、だから宴使う人増えてきてる、
ね。増えてきてるね。うん。うん、
ということで、LINE 使ったことない人とかね、LINE 受信したことはあるし、はい、メールマガジン受信してる人っていうのは今回登録してる人の中でもいると思うし、うんうんうん、メールマガジンはやってるけど LINE やってないとか、はい、LINE はやってるけどメールマガジンやってないとか、うんうん、インスタだけで物を売ってるとか、はい、いろいろあると思うんだけど、うん、まあ、まとめると、メールマガジンなら LINE みたいにアカウント凍結のリスクが少ないし、
はい、
メールアドレスがある限り、うん、アカウント番っていう概念がないから、
ね、
直接読者にアプローチできるから、
う
んうん、やっぱ LINE だけに頼るっていうのは、
そうだね、
危険なのかなと思って、うんうん、気軽さはあるから、
あるね、
インスタから何か登録でプレゼントとか、うん、なんか Kindle で何か特典つけて、
はい、
なんか登録みたいなのはいいけど、うんうん、これもやっぱりあくまでメールマガジンに誘導するためのこうものなのかなっていう。
そうだね。他の SNS のツールって基本的には、うん、この横のさ、うん、つながりを緩くつなぐっていうもので使えるんだけどさ、うん、メルマガって縦にさ、
う
ん、結構コアなやつ流してもさ、
うん、
内輪の話ができるからいいのよね。うん、で、物を売る際も一番良かったりします。
そうだよね、そうだよね。あとさ、私さ、すごい思うのがさ、
はいはいはい、
メールマガジンやらない人のちょっと意味が分かんないんだよね。
おお、何ですか？
海外移住したいとか言ったり、
はいはいはい、
こう、子育てしながら、自宅でも働きたいとか、
うん、
会社を辞めても働きたいっていうのに、うんうん、何かは情報発信しないといけないじゃん。
まあね。
だって、ホームページか何か、こう、こちらから連絡する手立てがないと、営業マンもいないし、
うん、はい、
会社がマーケティングしてくれるわけでもないから、
はいはいはい、
こう、自分って信用できる人ですよっていうことをなんか伝えないといけない。
そうだね。
でも YouTube とかだと、顔が良くないと、いけないとか、
うん、はい、
顔じゃなかったとしても喋りが上手じゃないといけないとか、はいはい、でも会社員の人がスピーチの練習してる人ばっかりかっていうと、
うん、
そういうわけでもないから、
ね、
みんなが喋り上手いわけじゃないじゃん、
うん、
で編集でもちろんどうにかできるけど、
はい、
じゃあ編集技術が高いわけでもないじゃん。
そうだね。
で、編集を頼むのもお金かかるじゃん。
うん、
で、メルマガって友達とメッセージやり取りすること誰でもできるわけだからさ、
はい、
文章は誰でも書けるじゃん、
うん。
で、文章を読める人っていうのは、YouTube 見てる人よりも、
うん、
例えば Amazon の本を Kindle で買ったりとか、
はいはい、
本を買う人の方が知的レベルが高いっていうふうに言われてるんだよね。
まあ確かに意識して読まないといけないからね、
うん。
主体的な人が多いっていうのは確かだよね。
そう。
うん、
で、なんか文字が読める人って、
はいはい、
体力があるから、
うん、
なんか動画で楽しませてもらえないと、
はいはい、
こう入ってこないんですとかっていう人って、
はいはい、
まあ、テレビとか見てる層と似てると思うんだけど、
う
ん、
そうだね、
テレビってあれものすごくやっぱお金かかって、
うん、
話術が得意だったり、
はいはいはい、
外見がすごくいい人が出て、
うんうん、
しかもそういうのが10秒とか20秒とか、
うん、
こう細切れでテロップも面白く入って、
うん、
見せることを続けられるようにしてるじゃん。
うん、そうだね。
で、あんなんを自分が一人喋りでできるかって言ったら、
はい、
まあ難しいと思うよ。
そうだね。
だから私、メールマガジンは、まあ、Kindle 出版も同じなんだけど、
はいはい、
出版はやっぱ結構ハードルが高いけど、
うんうん、
Kindle 出版は紙をすらないから、
うん、
こうリスクも少ないし、
うん、
で、なんかひとしさんのさ、知り合いの人で、
はいはい、
なんか潜在意識系とか、
はい、
なんかそういう、なんだろう、フォロワーがすごいいるインスタの人だけど、
はいはいはい、
うん、あんまり、なんていうの、結局は、こう、なんていうかな、何かを買ってくれる人につながらないみたいな話なかったっけ？
いや、あるあるある。うん、まあ数はね、
うん、
まあ3万人ぐらいいるけど、
うんうん、
まあみんな、ちょっと、癒しが先に必要なんじゃないみたいな人は結構いたりするので、そう、だから主体的じゃない。そういう人たちほど本読んでないし、
うん、
多分メルマガを読まないのよ。
ああ、そうだよね。だから、さっきは、なんでメルマガがいいかって話をしたんだけど、うん、
はいはい、
メールマガジンを読んでくれる人の読者の質っていうことがあんまり語られることないじゃん。
うん、
はい、
そうだね、うん。あんまないね。で、僕らさ、
うん、
その、なんていうの、教育系のさ、
うん、
商売してるから、
うんうん、
当然こう、学びたいですっていう人がお客さんになってくれるわけですよね。
う
ん、
そうだよね。
ってことは、やっぱり学びたいってことは、勉強したいだから、
うんうんうん、
本読んでるとか、文字を読む、うん、
習
慣がある人になるので、
うん、
やっぱ ね、
いいけどね、
そう、文字を書いて届けるっていうのは大事だし、
うん、
その収入ね、上げたいんだったら、
うん、
いつまでも受信者側でいるんじゃなくて、
うん、
発信者側にならんと無理よっていう話はあるよね。
うん、だからなんか、読者の、まず数は少なくても、全然いいから、
はいはいはい、うん、
こう、いい読者さんが集まってくるので。
そうだね。うん、
で関係性も紡いでいけるし、
はい、
で全く知らないのに、うん、もうすごい知り合いかのようにその8年読んでくれた人は、
はいはい、
初めてセミナールームに来た時に、はい、あーリエさんって言ったから私めっちゃ頭の中ぐるぐるして
友達みたいな、
そう、え、会ったことあったっけあったっけってすごいなんか自分の記憶をなんか巻き戻してって思ったんだけど、
はいはい、
え、って言ったら、いや、私8年読んでるんです
よ。初めましてですか。
初めましてだったんだよね。
あるね。
でもそれくらい向こうからしたら待っててくれたり、
はい、
あとなんかメールアドレス変わったら、
はい、
自分局にメールアドレス変わりました、
うん、丁寧にね、そう、あの連絡してくださる方もいるよね。
そうそう、だからそれくらい読みたいのと、うん、なんかこれの、
はい、
を私のメールマガの場合ね、
うん、
もちろん全員解除する人もいるから全員じゃないけど、
はいはい、
こんなんが無料で読めるんだったら、
うん、
なんかもう発信やめないでくださいねってメールが来る時もある。
はいはいはい、すごいね、
うん、でそれは多分物ばっかりを売ってないっていうのもあると思っていて、こう日常的な信頼関係を、はい、紡ぐね、
うん、
メールマガジンもあれば、
うん、
今回みたいに何かこうメールマガジン発信したいけどとか、
はい、
発信者になってるけど続かないとか、
うん、
なんかそういう何お悩みがある人に、
はい、
まあ、今回の企画みたいなものも、うんうん、結局事前に登録してもらった人にだけお届けしてるから、
うん、はい、
なんていうの、必要ない人には売られない、売り込みみたいなのがない、
ね、そうだね、そうそうそう、売ってもいい媒体ってで、実は結構限られていて。
ああ、それ興味深いね。みんな知らないんじゃない？
だってインスタとかさ、うん、X でさ、いきなり30万のコンサル売りますって言ったらさ、大炎上するじゃん。
そうだよね。
間違いなく、まあ、
ものすごくインフルエンサーで、
うん、
なんか最近、ホリエモンとか、
はい、
ミノワさんとか、
はいはい、
青汁王子とか、顧問制度やります
って、はい、
お茶するだけで、
はい、
何十万ですみたいなのを、
は
い、
うん、
まあ、それって経営者しか払えないし、
そうだね。
そういう人ってだいぶインフルエンサーで、こう、
うん、
もう有名人並みに、まあ、SNS では知名度ある人だもんね。
そうだね。分解すると月に5万とかなんだけど、
うん、
でも、6ヶ月で30万って言って、
うん、
30万で出すと実は炎上するわけよね。で、それ、ホリエモンとかももちろんそうだけど、
うんうん、
春機会とか、
うんうん、
あれぐらい有名だった人でも炎上したからね。
あ、そうなんだ。
やっぱりね。っていうぐらい、外なのよ、
う
ん。
そうだよね。
SNS って。だから。
知ってるけど、Facebook もそうだよね。見てるけど、うん、別にあなたから物買おうと思って見てなくて。
なんとなくの人が多いから、
ね、
SNS のフォロワーの数に騙されちゃいかんのですよ。で実際に主体的に登録をして、
うん、
情報を読み続けてる人だけが本当に買ってくれる可能性のある人だから、
そうだよね、
そういう意味で言うとメルマガの読者っていうのが実は一番正しい、読者のバロメーター数がね。
そうだよね。
だったりするんだよね。
だってなんかフェイスブックで流れてきても、
うん、
なんかその人のことどっかで知り合っただけで、
はい、
こう買おうと思ってないから、
思ってないからね、
うん、だからなんか売り込みしてるとこの人なんかすごい売り込みしてんなっていう風に思われちゃうんじゃないかっていうのは、
う
ん、私もそれはわかる、
そうそうそう、うん、
あのフェイスブックとかで物を売ってないから、
確かにね、だから3万人さフォロワーいてもさ、
うんうん、
売上5万っていう人もいるやん、
あ、いるね、
でもメルマガの読者が1000人だったら、
うんうん、
1000万ぐらい行くのよ。
1000万、ね、
これが一つのバロメーターで、
うん、
1アドレス1万円なのよ。
そうだよね。
だからそこまで SNS みたいに乖離がないから、
うん、
すごい分かりやすいビジネスの指標なのよね。
そうだよね。あと、興味なかったら逆に解除してくれるから、
うん、そうだね、
みんな結構解除を恐れて嫌われないようにするんだけど、うん、
はいはい、
でもやっぱり自分のコアなファンを集めるのがメールマガジンだから、
うん、はい、
濃くしていくっていうか、
そう、
なんかこの数ばっかりみんな目にとらわれるんだけど、うんうん、濃さって分かんないじゃん、
分かんない、
ね、で解除されると、あ、私のこの配信があなたを傷つけたのかもとか思うけど、
はいはい、
でも逆で自分も読者側になった時に、
うん、
なんか必要ないなと思ったら解除して、
うん、
その時のその文章が嫌いとかじゃなくて、
そうそうそう、
必要ないなと思ったらやっぱりそれって飲食店とかと同じで、
うん、
なんかお洋服とかね、
はいはい、
あの美容室とかと同じだから、
うん、
だからなんかすごいメールマガジンはそういう意味で炎上は起きづらいというか、
起きづらいね。さっき言ったさ、1アドレス1万円っていうのがなんでできるかっていうと、
うん、
SNS っていうのはさ、あんま解除の、解除できるんだけど、
うんうん、
解除されてショックってあんまないじゃない。
そうだね。
わかんないです、
うん、で、またフォロー、向こうもしてほしいからフォローしてくるのもあるしね。
そう、そう、そう、そう。一方でメルマガの場合基本的に通知届くからさ、
うんうん、
あ、解除された。誰だろうとか、あ、何が悪かったんだろうみたいな思っちゃうけど、
うん、思っちゃうけど、
実は、精読率が上がったと。
ああ、そう、
ファンだけが残ったっていうことなので、
お、
この実数値に基づくと500人だから500万いけるよね、みたいなことにもなるので、
なるしね、
実はね、喜ばしいことなのね。
そう、私の、そのメールマガジンのやり方を教えた人は、
うん、
メールマガジンの読者さんが350人くらいの時に、
はいはいはい、
年商3000万いってた。
すごい。
だからなんかやっぱり、うん、数じゃないんだよね。みんな数で1万とか10万とか、うん、そういうフォロワー数とかに踊らされるんだけど、
はいはい、
濃さが大事だから、数が少なければ少ない、うん、あのメールマガジンほど、うん、やっぱすごく最初の方はコアなファンができるから。
うん、そうだね。うちのクライアントでさ、うん、あの始めた方がね、うん、最初6人から始めたのね、
うんうんうんうん。
で、全然最初うまくいかなかったんだけど、うん、今1500人ぐらいで、うん、もうね、美容師さんなんだけど、うん、美容師と別に投資の事業やってて、
すごい。
うまくいってる人がいる。
それでいくらくらいなの、投資の。
いくらだかな、でもね、もうね、あの、リタイアをほぼできるぐらいの感じだったと思うんだよね。そう。
すごいね。美容師さんが美容師に集客するためのメールマガジンじゃなくて。
最初は美容師に別のこう技術を教えるとかっていう別の収入源として始めて、そこから軌道に乗り出して、美容師のこう今後の、なんていうの、働き方を提案するっていう形にして、途中から投資に変わったのね。
そうなんだ。すごいね。
すごい。
今回さ、特典で、一ヶ月、うん、どういう型でメールマガジンを書けばいいかっていう。
見た。あれすごいね。
ありがとうございます。
いや、すごい出来。
あれの型に当てはめれば、
はい、
当てはめるだけだったら誰でもできるし、
確かに。
で、当てはめて自分なりの文章に変えてくださいっていうのは、うん、AI に指示すればできるから、
はい、
今回ね、AI かけるメルマガ発信術ってことで、
はいはいはい、
結構これ無料で今いろいろなんでメルマガ重要かみたいなこと話してるんだけど、うんうん、具体的なやり方についてはね、うん、また、あの有料の、
はい、
この事前の登録フォームに登録してもらってる方だけご案内するので、
うん、
今日は初日、
うん、
で皆さんにそうメールマガジンがなんで大事かみたいなことを知らない人もいるから、うんはい、ちょっとお届けしたっていう背景が
確かにね
あります。
普通のさ、うん、メルマガだけじゃなくて今 AI があるじゃないですか。
そうそうそう、
これ掛け合わせることで従来のメルマガだけでは到達しえなかった結果までね、
うん、
今得ることができるんだよね、
うんうん、だから明日も音声をみんなにお届けするんだけど、
はい、
明日はあの、なんで AI を活用した方がいいかとか、うんうんうん、私たちもめちゃめちゃ最近 AI 活用してるやん。
AI ツールがね、制限かけてね、有料なのに制限かけてぶっ壊れるぐらい使ってる。
そうそう。もう今日は何時まで無理です、
ね。やめてくださいっていう。
そう。で、私たちのこの音声も AI で文字起こしして、
はいはいはい、
あの、うちの事務局がメールマガジン、うんうん配信してくれてるから、うん、そういうプロンプトも作ってやってるから、
はい、
もう本当に一人でやる人ほど、音声配信して、本当書くのが苦手だったら、喋、うん、るだけでいいから。
そうだね。今学んだ方がいいよね。どうせ後から学ぶんだったら、今学んだ方が絶対アドバンテージ取れるから。
いや、取れる。
そう。
だから明日は、なんで AI を使ってるのかとか、うん、逆に AI でどういうことをやってるのかっていうのを、ちょっとお届けしたいと思う。
はいはいはい、
今日も、あの、コンサルで、ステップメールを完成させたんだけど、
はいはい、
あの、全然完成できなくて進まなかったのよ。
うんうんうんうん、
こういう型で書いてきてねって言って、はい、で、もう、あの、ちょっとあるプロンプト言って、
うん、
あの、もう、1時間で、ステップメール、はい、AI 使って完成した。
マジっすか、すごいですね。
いや、本当お得だと思う。
いや、従来はね、1ヶ月ぐらいかかるからね。
本当にそうだったよね、うん、昔ね。そう、そんな話を明日はしていきたいと思いますんで、はい、ぜひぜひお楽しみにしてください。
はい、
で、今日のこの音声、無料の音声なんですけども、AI かける年商1億円メルマガ発信術ということで、加納理恵が初めて情報発信、
はい、
しかもメールマガジンについて語るという、
うん
ことですので、
はい、
まあ、無料で皆さんに、まあ、なんでメールマガジン大事かみたいな音声を配信してるんですけど、
うん、
これを聞いたら、ぜひぜひね、あの、返信を、感想を送っていただきたいなと思いまして、
はいはいはい、
まあ、メールマガジンがそんなに大切って知りませんでしたとかね、
うん、
まあ、ちょっとメールマガジン挫折しちゃったとか、
はいはい、
逆に何書いていいか分かんないとか、
うんうんうん、
なんかいろいろ悩みがあると思うんだけど、うん、そういう悩みも含めて、
はい、
ちょっとぜひね、info@happyplanet.com に、あの、はい、メールいただければと思います、
はい、
最後までお聞きいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
また明日は AI の活用。
おー、楽しみ。
これも初めての。
そうだね、
うん。うん。あれです。
当たり前に使ってるけどね、仕事ではね。
そうそうそう、はい、仕事上でね。はい、お届けしたいと思いますね。明日の音声も、はい、無料です。ぜひぜひお楽しみにしていてください。
はい。
ということで、加納理恵と
中村仁志でお送りしました。
またね。
またね。